飯野武史が責任編集長を務めるお笑い KGB 月4回更新で月額540円、ビートたけし大放談、ビートたけし原作漫画、ビートたけし人生相談、ビートたけしの浅草マップなどなど、たけしマニアにはよだれもののコーナー目白押しでございます。毎月540円、安い。ぜひ入会してください。ある北郷の新産休締め子ね、ということで、あれですよ、先週ね、ニュースキャスターもね、たけしさんがリモート出演ずっとしてたでしょ、ね、してたんですけど、ね、本当は戻る予定だったんですけどね、またちょっと東京でねコロナが増えちゃったから、うん、今日水曜日なんですけどね、7月のこれ7日これ収録してるんですけど、現時点でね100人みたいなね数字がね出てますけどね、もうね、まあどうなんですかね、減らないんじゃないのっていうね、みんな薄々、まあ前もここでも喋りましたけどね、もう薄々みんな分かってますもんね、ここが一番危ないんじゃないかみたいなね、ここやってれば、まず大丈夫じゃないかみたいなね、まあといってもね、飛沫感染とかやっぱね、そう、僕もだからね、もう1ヶ月ぐらい前からほぼね、週に1回だけどうしてもね電車乗んなきゃいけないというか、まあ、乗るんですけど、ほぼねその他の打ち合わせやなんだかんだ全部バイク通勤に変えましたもんね、もうね、結構やっぱね、道もやっぱ多分同じようなことを考えてる人が多いんでしょうね。自転車も増えたし、前も言ったけどウーバーイーツさんももう横にバンバン走ってるし、自転車通勤通学の人 もうかなり見るし、まあちょっと今までバイク乗ってたから分からないんだけど、まあ車の数、バイクの数も多分増えてるんでしょうね。まあやっぱ5時から7時とか、まあ僕吉祥寺なんですけど、例えば赤坂 TBS 行きはね、そうでもないですよ、まあまあ 6時5時からの会議とかで、まあ4時ぐらいに出たとして、まあまあ40分ぐらいで着いちゃうんですけど、帰りはねまあ1時間かかんないぐらいだけど、まあもう甲州街道も青梅街道もどっから攻めても、もう東京の西に下るのはもう混んでてね、どうしてももうそうですね、荻窪ぐらいまではもうぎゅうぎゅう、もうちょっとあれですね、混んでますね、甲州街道とか混んでなきゃ気持ちいいんですけどね、うん、それでまあ荻窪とかこうやって三鷹の方を抜けていくとかなりこう空いてて、まあ、気持ちいいなっつって、でも帰りに大型スーパーね、西東京とか大型スーパー多いですからね、もう最近は僕もう稲毛屋が大好きで、なんであんな稲城屋ってワクワクするんですかね、まずいいのは駐車場がアホほど広いんですよ。だからね、行くとね、まあ、夕方混んでるから車いっぱいなんだけど、まあ昼間とか行くとねガラガラだからね、バイク止めるまでにね結構ジムカーナーしてますもんね、ウィーンってぐるぐる回ってね、制限速度守ってね、楽しいね。でまあね、だからやっぱ改めてその8時とかに行くと恐ろしく安くなってるのね、今更あ、そうかそうかって改めて、昔そうはそういうのあったなと思って、そうだって刺身とかもすごいもんね、大トロ詰め合わせ半額とかさ、パン50円100円が50円とかさ、そりゃ8時行った方がいいだろうみたいなね、あんな賞味期限なんて嘘でしょだってね、あれね、賞味期限ってあれだもんね、美味しく食べられる期限だってね、そう、まあ、でも昔の人って賞味期限とか全然気にしねえじゃん。うちの親とかもたまに冷蔵庫にこれいつ、おいこれおいいつのだよこれ、昭和じゃねえかこれっていう、なんか入ってんだよ、梨とかさ、なんか、これ大丈夫これ、これ体操の例の時に入ってたんじゃないのみたいな、本当にでこれちょっと捨てた方がいいんじゃないって、匂い嗅いで、あまだいけるって、いけるわけねえだろみたいな、本当に関係ないな、ね、昔の人ね、本当、まあ、でも年を取ると関係なくなりつつあるんじゃない、若い時俺もっと敏感だったけど今だいぶ敏感じゃないから、そう多分ね、人間って年を重ねれば重ねるほど臭いものを嗅ぐ回数が増えると思うんですよ。だからだと思うんですよね。でやっぱりこれは私の君に理論なんですけど、やっぱりね、女の子のあそことか舐めてる時にとんでもない匂いする時あるじゃないですか。でもそこはやっぱ買いかくるじゃないですか、僕だってね。もうだからもうベトコンですよ、こうベトナム戦争の時のね、こうね、ほらプラトゥーンだったじゃないですか、ベトナム戦争の時のさ、北ベトナム軍がさ、要するにベトコンがさ穴掘っててさ、地下にさいっぱいさ、すごいんだよねあれ、もうみんなだからああいう穴、もういろんなことにさ穴をさ巡らしてさ、そこに生活してさ、でさ結局アメリカ勝てなかったじゃないですか、北ベトナムにね。だけどもさ穴に入っていくじゃない、あの時のさ細い穴にさ拳銃持って入っていく怖さとかないじゃないね、だって出てくるかもしれないじゃない、 俺はそう思って舐めてますね、うん、なんか出てくるぞっていうね、うわ来た来たと思うとね、なんか、うん、確かにあの水気水分多いなみたいなね、そういうのはありますけどね、まあ、そこにたどり着くわけですよね。だそういう経験もしてるから臭いもの、あとやっぱ年を取ると珍味的なね、草屋的なものとかさ、美味しい、若い時にバカじゃねえかこんな食ってもやつと思ったじゃない。俺あの鍋に入ってる春肉っていうの、春肉あれさ、子供の頃食べて戻して以来さ、もう恐怖症でさ、絶対でも入れるじゃない、大人って鍋に春肉、なんだこれ、栄養にもならないし、分かんないよ、ちょっとごめんね俺の、知らない、まあすげえ栄養価高いのかもしれないけど、まあ、とにかく見てくれ悪いし味悪い、もうとにかくこれ個人的な感想ね、俺のね、なんか分かるよ、日本春肉協会とかに怒られたら嫌じゃない、分かんないけど、今だとありえるからね、なんかね、春肉協会のね元でね、なんか謝罪して挙句の果てにね引退なんてね、しかしね、引退、このあれ、あの人ほらフジモンの奥さん、なんだっけ名前、木下さん、引退、いやいや、まあ分かるけどさ、そこまで追い込まなくてもいいじゃないっていう、まあいけないよ、だけど皆さんね、木下ゆきなさんってあれ東京の下町かなんかのすごいヤンキーですごかったでしょ、タイマンとか強くて、なんか言ってたもんね、有名で、もうその下の世代が、いやもう有名ですげえ、まあもう背も高いしさ、手足も長いし、強かったんだろうね、タイマンで勝負して、自分でも言ってたもんね、よく、でそんな人だから、まあ別にそれがさ、元ヤンキーだから許せってことじゃないけど、何もそこまで俺は思うけどね、人が仕事を辞めるまで、まあなんかやっぱどっかにやっぱみんなあるんじゃないかな、人間芸能界ってちょっと楽して稼いでんちゃうんけみたいな。そんなこと大変だと思うんだけどね、やっぱタレントさんは、女のタレントさんはタレントさんで枠ってある程度決まってると思うから、まあね、そんな別のことあったこともないんだからさ、別にいいんだけど、擁護する人も、藤本さんとも喋ったことも一回喋ったことあるぐらいだぐらいだけどさ、まあでもね、なんかそこまで追い込むかっていうね、うん、言い過ぎちゃってごめんなさいでいいんじゃないのって、まあ向こうに示談的な、うん、ねえ、人殺したわけでもないのに、まあいや本当今もう、まあ、いつものことですけどね、タレントさんや芸人さんが一番今真面目に貧困法制じゃないですか、うん、だってもう僕だってそんな、もうもちろん端っこにね売れてないし売れてないけど、端っこに武さんの前でうろちょろするものとして、それはもう何もできないですよね、全てだって武さんに行くからね、うん、なんかしたら、例えば今コロナで、それは僕だってね、いやもう大好きな風俗も行かないの、それはそうですよ、一重にね、それは武さんに向けて、もしね風俗で移ってね、武田さんがそれに移ってさ、もしとんでもないことになったらさ、もうあれじゃない、松代まで俺家とか石投げられるんじゃない、マジで、多分だ、日本全国どこに引っ越してもダメだろうね、俺の場合ね、武田さんのファンなんているからね、いやこれ見よがし来るんだろうね、まあ、それもあるし、もちろんそれ行かないし、だからまあ電車も絶対電車も、もうだ夕方の電車も、もうもちろん朝、申し訳ないけど、申し訳ないってことはないけど、俺はそういう仕事はしてるから、乗らなくていいところで仕事が今でき、乗らなくていい環境で仕事ができてるからいいんだけど、そうそう、だから乗らないし、まあ一応、でも電車で映ったって聞かないけどね、うん、どうなんだろうのかな。飛沫ね、あれ結構 NHK のドキュメントで飛沫のね、映像見せられるじゃないですか。こんだけ飛んでますよって、確かにとんでもなく飛んでるけどね。いや、まあまあね、もうコロナの話なんかもう本当にしたくないんだけどさ、どうしてもしょうがないよね。そう。まあね、この間それでニュースキャスターの楽屋でさ、トロトロ、まあコロナの話題からね、喋ってて、ああだこうだと、なんかねえかなんつって、いやこうだこうだなんつって、まあ言えることを言えない、ここで言えることを言えないことみたいな話してて、で、そうだね、あれトロがネットフリックスやっぱ面白いなって、やっぱまだ見てますか、見てるよなんつって、まあ暇だから見ちゃうよなんて、全然武さん暇じゃないのにさ、そういう暇だから見ちゃうよって武さんが言うところがいいよね、そんなわけないからね、絶対、小説も書いてるし、映画だってね今着々と準備が進んでるから、そうそう、でね、今何見てるんですかって、この間あれ良かったな、あのファーゴ良かったよ、あドラマ版の方ですかって、僕は見たことないのよ、ドラマはファーゴはまだ、まあ、もちろん映画ファーゴ公演兄弟面白いじゃない、あ僕も見てないんですけど、結構町山さんとかもいろんな僕の周りの人もファーゴのドラマ版ってめちゃくちゃ面白いよって聞いてたから、あれとの面白いらしいじゃないですか、いやあれ面白いんだよつって、でこうだこうだこうだこうだこうだよつって、あの役者とのあれですよなんつって、あれハリウッドで一番チンコでかいんですよなんて、俺もまたさ人から聞いた受け売り言って、あそうなのかなんつってさ、もうニュースキャスター本番3分前まで全然関係ない話しててさ、 TBS の人は嫌な顔してたね、もうちょっと TBS にまつわる放送にまつわる話してくださいみたいな、あんまなくオープニングでとのファーゴの感想言いそうになってさ、あれ言ったらあれ武さん怒られないけど俺が怒られるよ、多分北郷君がね余計なこと言うからね、一回あったんだよね、俺なんか武さんとギリギリまで 武田と本当ね、もうね、本番10秒前まで雑談してるの、平気に。全然関係ない話して、スッと入る人なのよ。でもなんかね、結構なんかね、くだらないこと話して、そのままの武田さん行っちゃって、なんか結構ね、あのマネージャーにね、いや、ああいうの来た方がよくないな、みたいなね、汚ねえな、武田に言えよ、なんてね、俺もそんな、武田に言えよなんてさ、呼びつけにしてないけどね、武田様に言いなさいよ、あなた、なんつってさ、本当さ。まあでもね、そう、あの、ファーゴね、ファーゴ。うん、あの、でね、武田さんが、あれさ、映画版も俺見たんだけどさ、映画版ってあれ、これは実話であって出るじゃないかって、あれはどこまで本当なんだよって言うから、あれとの全部嘘ですよって、なんつって、とのかさ。町山さんがたまたま TBS ラジオで昔その話をしてたからね、ファーゴって、まあ、結構 ネットでファーゴの元ネタで結構そこみんな語ってるのよ、あれは全くの嘘 でよく見ると最後の一番最後のエンドクレジットのところでなんかフィクションで出るらしいんだけどね、うん、そのなんか何個かあった事件をくっつけて映画してるだけで、でほらあの都市伝説として要するにあれ実話だよ実話ですって出たから、あの映画を見た日本人の女の子が、あ、じゃあ、あのファーゴってさ、お金をさ、最後さ、身代金かなんか、まあ、誘拐するじゃない、誘拐して身代金、これ、ファーゴ見てる人に向かって喋ってるから、見てない人はもう、一回止めて見てね、もう、いちいち説明しないから、ファーゴね。あの、コーエン兄弟のね、もう代表作ですよね。アカデミー賞も確か、脚本賞かなんか取ってますよね。まあいいんだけど、それで、ファーゴってさ、まあ、身代金、結局最後、身代金がどこの、誰の手にも渡らないで、隠したまま終わるわけよ。だからそれを日本の女性が見て、ファーゴを見て、あ、じゃあそのファーゴってさ、どこだっけな、ミネソタかなんか、アメリカの寒い中町、うん、あの口開かないから、いやいやいやしか言わないようなとこですよね。まあ、分かんないけど、秋田みたいなもんなんじゃないですか、分かんないけど、行ったことないから俺、秋田もミネソタも行ったことないからさ、分かんないんだけどさ。まあでも、そう、そこでさ、結局身代金がさ、雪の中に埋めたまま終わるわけよね。それを見て、実話だよって書いてあったから、実話であるって書いてあったから信用した女の子が、そのミネソタかピネアポリスかなんか寒いところのファーゴっていう町に行って、探しに行ったんだけど、凍死して死んじゃったっていう話があるのよ。それをさらにそれを映画化してんのよね、スピンオフで。なんとか久美子っていう映画で、それ菊池銀子さんがやってんのよ。染谷翔太君の奥さんでしょ、あれ。ね、ハリウッドの映画ちょこちょこ出てて、役所広司さんとあれだよね、バベルかなんか出てあそこを出してた子だよね、うん、すごいね、そうです、女優の説明としてあそこ出してた子ですよって別にそれだけじゃねえよ仕事っていうね、出してたからね、確かあれぼかし日本公開入ったけど海外も入ってないとか、あ、違うのかな、まあまあいいや、そんなことどうでもいいや、まあそう、それで、そう、トレジャーハンター久美子っていう確か映画かな、なんかそれも俺見たのよ、この間やってて、うん、まあそれはあんまパッとしなかったんだけど、俺的には好みじゃなかったんだけど、まあまあまあまあ、まあ、それも都市伝説なんだけど、それも信じてる人もいるんだよね。そうで、その話も撮るの人、ああそうなのなんつって、なんだよ汚ねえなあいつ、じゃあ俺もやろうなんつって、今度その実話であるなんつってでもまあ、コーエン兄弟、そこからコーエン兄弟の映画になって、俺もこう、もちろんコーエン兄弟大好きで、嫌いな人いないんじゃないのね、ミラーズクロッシングとかめちゃくちゃ面白いじゃない。前とのはね、昔ミラーズクロッシング確か褒めてたよね。銃撃戦かっこいいんだよな。ベッドの下に隠れたやつが、なんか、ヤクザなんかの足を打つシーンなんだけど、あそことかとの、あいつら、あれかっこいいなって、あれだからブラザーとかで確か、まあ、もちろん、全然違うけどやり方は、確かヒントにしたみたいなこと言ってたよ。うん、でそこからなんかファーゴで、俺はそのテレビ版ドラマ版の方は見てないんだけど、すごい評価高いじゃない。で殺し屋がビリー・ボブ・ソートンつってさ、キャスティングを見てた、あ、この人出てるんだなと見てるけど、あの人ってあれアンジェリーナ・ジョリーの旦那でよ、昔のね、これも町山さん情報だけど、ハリウッド一巨根なんだよね。で俺はハリウッドダンカンって呼んでんだけどただ噛まないっていうね口調滑舌はいいっていうね、たまにチラッとダンカンさんの YouTube 見ちゃうんだけど、まあ見るんだけど、やっぱこう喋りが気になって途中で一回止めるな、あ、ちょっと一回整理しよう自分の中でみたいなね、うん、まあ、そこいつもこう俺多分ダンカンさんが滑舌悪いってことを言い続けてるの俺だけなんだけどな、この5年間ぐらいね、いつかちゃんとしたトーンで怒られるんだろうね、お前本当にやめろよっていうすいません今何て言いましたってまた殴られたりなんかしてさまあいいんだけど、その、なんだ、そう、ファーゴね、それで見てて、あれよ、だけど、俺見てない、すいません、俺もそこ正直にさ、いつも結構見てない時も合わせちゃう時もあるんだけど、なんとなく、まあそこは本当、ファーゴって、シーズンいくつまで長い映画だから見てないってバレちゃうからさ、もうそれちゃんと言ってさ、ファーゴは見てないんですけど、って面白いですか、面白いよ、つって、これでよ、つって。で、あれなんだよ、育ちでのよ、俺の映画のよ、すげえよ、真似してるとこあんだよ、なんつってて、あ、そうなんですか、なんつって。 で見た人に聞いたら「ああそこあるね」なんて、あの同じ年で最後さ、あのたけしさんがさ、ヤクザのさ最後もうさ、あの勝俣さんだっけ、勝俣さんでいいんだよね、勝村さんだよね、俺あの KGB でインタビューした時もずっと勝俣さんはついてたら、途中で俺あれ違うなと思ったのよ、おかしいなと思ったの。だからでももう勝俣さんで言ってるから20分ぐらい、もう急に戻るのも嫌だから、なんだか勝俣さんはってそこほにゃほにゃって言ったらなんかニヤニヤしてたよ勝村さんね、あの劇団第三舞台のね、あの元気が出てきたね、あの 寺島さんと寺島さんも、俺一回寺島さんの前で寺島さんつって言って、これ寺島だよって怒られたんだけどねまあいいんだけど、寺島さんとね勝村さんのね、あの二人がね、まあ、最後ほら殿と勝村さんだけ残ってさ、殴り込み行くけどお前も行くからなんてさ、勝村さんは行かないです、殿が一人で行くとさ、ね、駐車場の真っ暗の沖縄の、ね、ホテルの駐車場の真っ暗のところにさ、トーンさマシンガンがバババババババって光がさ地面に映るじゃない、あれかっこいいじゃない、めっちゃわかっこいいじゃん、いやあそこなあれで高円兄弟あれ真似したぞなんつっていやでも本当に高円兄弟って、これはトノにも俺何度かもう15年ぐらい前にも言ってるんだけど、もっと前かな、10年10その前ね、15年ぐらいタップやってた時だから12、3年前かな、あなんだね、インタビューでしたのよ、高円兄弟はもちろん北の映画大好きで、大好きって北の映画はあの好みであるし、北のたけしのたけし北のが描くガンファイトはクールだってね、だからやっぱまあそこはお互い影響を受け合ってるんだろうね、もう高円兄弟ってやっぱ銃撃戦とかめちゃくちゃ面白いもんね、あれも面白かったね、あれもあの結構新しめのやつ、あの血と暴力の国の原作なんだ、何でしたっけ、殺し屋が出てくるやつすげえ強い殺し屋がね、あのいい顔してるやつね、なんとかハニエル・バビデルみたいな名前の役者ね、あのスペインかなんかの、何でしたっけあの名前が、あれいいよね、めっちゃね面白いよね、殺し屋が出てくるやつ、何でしたっけあれ、ノーカントリー、そうそう、原作が血と暴力の国です。ノーカントリーで、ね、ノーカントリーのさ、あの殺し屋超面白いじゃん、あの役者の名前なんでしたっけ、ノーカントリーの役者覚えにくいんだよね、ハビエル・バビエルみたいな名前だよ、なんかね、結構スペイン時代とか確か2枚目で映ったらしいんだけど、なんかインタビューで映ったらしいよ、なんか今日で何か出てからみんな俺見ると怖がるんだよって気持ち悪いんだよね、顔でかくて鼻でかくて、そうそう、今のアダム・ドライバーみたいな顔してるんだね、あれね、そうそう、あれの、そう、あのさ、あれの人がさ、まあ、あのショットガンでさ追い詰めていくシーンとか超かっこいいし、あの牛とか殺すときに使うさ空気銃みたいに使うじゃん、フォーンってさ、あれ超面白いよね、やっとのもああかっこいいなとか言ってたけどね、やっぱ、うん、やっぱそんなちねなんて、でも俺その殿とその話してて、でもまあもちろんそれは殿も知ってると思いますけど、僕見ただけでも何本もありますよって、僕あの花火そんなちねでほらで、みんな夜花火するじゃない、で最後途中から本当に銃撃つじゃない、あそこ超面白いじゃない、今本当のうち撃ったでしょとかさ言うとか超面白いじゃない、あれ結構フランス映画で2回ぐらい 見たことあるんだよ、似たようなシーン、 あります、あやっぱそうかなんつって、やっぱね、やっぱたけしさんにとって北の映画にとってやっぱそんなちねって超エポックメイキングというか、でやっぱそんなちね見た人絶対追っかけるじゃない、でそんなちね絶対でもヨーロッパの人ってそんなちねから入ってるから、ほぼそんなちね見てみんな三単 X とか見たらもっと面白いと思うんじゃない、うわこのたけしさんってうわこのテイスト同じようなテイストでまだこれもあるか、でさらにみんなやってるかとか見たら、多分日本人って結構みんなやってるかって大こけしたし、なんかあんまり語らないけど、ヨーロッパの人とかって好きな人多いって言うけどね、ああいうこうスラップスティックコメディ、なんだろう、ああい うドタバタコメディをコメディでっていう、そうで、だってそれとさ、それプラス静かなさ、あの夏一番静かな海があるんだもん、それは北野武ってすげえなと思うよね、俺武さんっていう存在をコメディアンという存在を知らないで映画監督として多分見て、その街で見てかっこいいと思う、まあ人間みんな思うよね、そっちでなんか男の子みたいな、でその男を見たら、うわやっぱ初期作品えれいなってサンタン X なんて見たら思うよね、で俺はその何だろうな、花火以降とかはそんなに面白い、好きだけど、その何だろうな、生涯にベスト10とかに入ってこないんだよね、まだ、だけどドールズとかってロシアで2年のロングランとかさ、なんかそんなんなんでしょ、であの色彩感覚とかがロシアの人に受けた、そうでやっぱ花火なんか、まあ、言ったらベネチアグランプリだからね、そう考えるとやっぱたけしさんって当たり前だけど、そのみんなが北野武映画とかに、今僕48でしょ、だから40代、まあ40代から50代ぐらいの監督が憧れるって分かるよね、あれがそうだっすでもね、韓国映画のアジョシってさ、映画さ、ウォンミンってさ、かっこいい2枚目が出ててさ、 まあ、よくあるパターンさ、いじめたやつが殺人マシンだったってパターンあるじゃない。その映画のパターン面白いのよ。あの女の子がなんか血のつながってない女の子が近所に住んでる子と仲良くなったんだけど、その子がなんか窮地に陥ってその助けに行くみたいな話で、あの殺人マシンでそういう強いやつがいるのよ。元海兵隊とかなんかのよくあるパターンね、あのイコライザー的なやつですよ。あれのを監督が脚本書いてる時に北野武を当て書きして書いたらしいからね、武さんにやってもらうと思って書いたんだって。だけど工業的にやっぱウォンビンってその感動のアイドルというかもうあのスターだからこっちの方が韓国でヒットするんじゃないかってことで変わったらしいんだけど、そうらしいよっていう話もしてたら、あそうなのなんつって、今から出てもいいぞみたいな空気出したけど、いやもう遅いんじゃないですかみたいな。まあでもねすごいよね、やっぱ改めてやっぱ北野映画ってやっぱすごいんだなと思う、ね、あのそんな武さんね、世界的な監督と、ね、コーエン兄弟の話ができるなんて、あやっぱこれは夢のようだななんて思って、帰るタクシーの中でね、そこ浸ってたら、ちょうど浸ってたら三村さんからメールが来て、 YouTube 始めました、いや知ってるって別に。なんかでも Twitter で見たらなんか YouTube 始めましたって結構なリツイ、どのぐらい、結構リツイートいいね、ね、いつもよりも多分三村さんの Twitter 史上1万ぐらいじゃすごかったんじゃない。だからまあバズるまではいかないけど結構みんな注目してるんじゃない。だからまあどうなんだろうね、俺は一回も見てないから分かんないし、まあ見ることはないんだけどそうそうそう、まあでもね、みんなね、このコロナでもう私も含めやっぱ今まで通りのやり方はもう無理だからね、 YouTube をやりだしたり、そうそう、ほら二郎ちゃんだって、初め二郎ちゃんなんかね、サラリーマンになりましたみたいなね、IT入りましたなんて言ってたけどね、まあでももうみんなもう今までのやり方では、今までと同じ給料をこうキープするのは大変だもんね。矢沢のね、 A ちゃんね、 A 吉さんが言ってたもんね、なんか言ってたインタビューでね、ちょっと前だけど、もうだいぶ前かな、3週間ぐらい前かな、で、いやこれから配信やりますよみたいな、ライブだって私も食っていかなきゃいけないですかみたいな、すげえ正直な人だよね、でもこの間ほら桑田さんがね、サザンがちょっと前、これも2週間ぐらいの話、もっと前かな、1回3週間ぐらい前だけど、やったじゃない配信で18万人かなんか見たんでしょ。もうみんなやりだすよね。もちろんもうみんな当たり前だけど、客がね、ファンがいる人たちはもうやるべきだもん、やるべきだし、やらざるを得ないよね。いやーね、ほんと。で、ね、そう、私も配信の話ではないんですが、8月の12日にね、私も毎月2ヶ月でやってたロックカフェロクトでやってた、ユンバ&タルキタゴのしゃべりどんどんがね、ロクトの方から配信でやりませんかって言うから、ああ、やりますよ、なんて。ただ、いつもはね、YouTube で、大体 YouTube から懐かしの夜のヒットスタジオの映像を出して、まあ、喋ったりとか、ビートたけしさんの、講談社フライデー事件のね、記者会見見て、いいないいなって言ってたりとか、だけど YouTube 使えませんからさ、あなるほどねなんて、じゃあちょっとやり方変えてなんて、じゃあもう8月12日やりましょうなんて言うことやりますんでね、多分まあどのぐらい配信でも夜だろうね、配信だからね、多分平日だと思うから、まあぜひ開けといてみてください。多分だからそのロクトの今ロクトグループもみんな配信やってるから、そこでねチケット買ってみるみたいになるんじゃないかな。これでも間違ってね、いつもおしゃべりどんどんなんて30人40人だったんですよ、お客さんね、まあ、狭いところだから6カフ6とっても、もうそれこそもう40人やってもぎゅうぎゅうみたいなところですから、50人なんかもう立ち見みたいな感じですから、だからねそれ100人ぐらい来ちゃったらなんだこれでいいじゃねえかってなっちゃうもんね。でもやっぱ生のね客でやりたいんだけどね、やっぱそう笑い待ちとかさあるし、そう本当呼吸としてお客さんが笑ってくれることによって、まあベタなこと言うようだけど、本当にこう乗って喋れたりするからね、まあでも配信そうだね、だから2人ぐらい後輩かなんかもう何言っても笑うような後輩を置いといて、気持ちよくさせたいね、喜び組、私とユンボの喜び組をね配置させといて喋りますよ、まあだからそれも踏まえてね、だからね自分もそのね配信ライブやらないといけないしね、どのぐらいチケットがさばけるのかね、分からないんだけれども、まあいえ、しょうがないからね、まあ十分毎週ポッドキャストでやってますけどね、これはこれで別にお客がいないところで喋ってるからまた全然テンションも違うしね、まあやっぱライブってなるとまたこのコロナの半年だからなんかの期間にね気づいたこととか、コロナだからこそとのこういう会話したみたいなのもあるしね、あとライブだから喋れるってこと本当あるじゃないですか、ね、ネットとかツイートに出すなよっていうことでね、まあ僕の話大体ライブの5割ぐらいがねそういうね、そこまで話すかみたいなね、まあまあでも本当そうなんですよね、やらなきゃいけない。そうだからネットフリックスだからね、そうそう皆さんね、たけしさんはたけしファンの皆さんはファーゴ見た方がいいんじゃない、面白かったって言ってましたよ、そうファーゴでさ、そのコーエン兄弟の話になってさ、そのブラッド・ピットすれば見たら生でなんてさ、帰りタクシーで思ってて、ちょうど何年だあれ、俺が僕が2008年かな、アキレスと亀で 北の映画出させてもらって、で殿がお前らベネチア、北の映画アクセスとかがベネチアの正式コンペに出るからお前ら遊び来いよなんつって行ったのよ。俺とお宮さんと、柳幽霊さんと、あと村越っていうの4人で、でまあここでも喋ったけど、行って殿が、まあ、俺の部屋スイートだからベッドが3つぐらいあるからそこで雑魚寝すりゃいいじゃねえかよ、だからお前ら飛行機代だけ、出してくれりゃあと全部自分で俺が、飯も全部あれ面倒見てもやるし、泊まるとこもあるよって言ったら、今年ジョージ・クルーニーとかブラッド・ピットが来てますので、ホテルはパスがないと入れませんのでってことで、たけしさんからことづてでマネージャーに、お前ら頑張って野宿せえって言われて、本当に一日の半分野宿したんだから、それで、まあ、そこからちょっといろいろやって泊まれ、まあ、そこの話は長くなるからいいんだけど、そう、まあ、そんなことがあって、それで、ね、僕なのが先着いたんですよ、ベネチアに飛行機 で4時間ぐらい先着いたんですよ。ね、1日ぐらい前に俺は貧乏飛行機で行くからすごいか、何時間あったかな、まあ、20時間くらいかかったんじゃないかな、直行便だと12時間くらい行っちゃうんだけど、20時間くらいかかってると思うんだけど、まあ18時間くらいかな、まあ、とにかく行って、何経由だったか、ドバイ経由だったかな、暑かったんだよね、そうドバイで8時間待ちとか、おいおいみたいな、8時間で日本に戻れんじゃねえかみたいな、まあとにかくそれで行ってさ、でまあベネチア気候もよく天気もよくて、でホテルがさ、そのホテルエクセなんかでっかいホテルがあるんだよ、そのなんかね、ベネチアの島の小さな島で、ね、リド島っていう島かなでやるのよね、ベネチア映画祭ってね。でそれ結構牧歌的なのよ、だから映画祭の周りは人いっぱいだけど、もうそこ離れちゃうともう全然田舎で治安も別に悪くないしみたいな、で夜も店も遅くまでそんなやってる店もねえしみたいなとこなのよ。でそこのホテルだけは、島の真ん中のあるホテルだけはもうすごいの、マスコミがプラスがブワーって、でもうそのホテルエクセルシーなんかそんな有名なホテルでさ、で行ってさ、で船着き場にほら、ね、空港から、ね、要するにボートでさ入ってくるわけよね、ボートでその島に来るから船着き場の前にさパパラッチが待ってるわけよ、みんなそこのホテルの地下の船着き場にホテル、ボートが入ってくから、みんなそこでパパラッチが写真を撮るわけよね、要するに駐車場の入り口みたいな感じですよね、簡単に言えば。で次々来るのよ、で「ジョージ・クルーニー行きますよ」ってこう情報が入るわけよ、でわーってなるわけで、俺らもパパラッチに待って「わージョージ・クルーニー」なんてさやってさ「バットマン見たぞ」なんて言っててさ、俺がさ「懐かしいな」って言っててさ「ブラッド・ピット来たぞ」って言って「おブラッド・ピットやっぱすごいんだブラッド・ピット」でやっぱ分かってるから、水上タクシーで来るのにみんなやっぱマスコミ向けにちょっとで顔出すんだよね。わーなんて俺もさ、お、ファイトクラブファイトクラブってさ、でもみんなバカだからさ、俺と戦えみたいなこと言ってたけどね、いやいやバカじゃんじゃないの、よくいるじゃん地方でね、ヤンキーがさプロレスラーとさ俺とタイマー張れとかいうやつで、すごかった、まあ、そうジョージ・クルーニーとか、あと他にも有名な映画監督いっぱい来てて、ですごかったの、でわーなみんなパパラッチがでさ、次北野武史さん入りますとわーってなったの、で船着き場がさこう曲がって出てくるから直前まで見えないの船は、でギリギリになって船が曲がってくるからそこでわーってなるわけよ、よくできてんだよ。でさみんなさ、俺らもさ「おお人のだ」っつったカメラさ望遠でさ、俺の友達とかも望遠でさガーッて見てたらさ、バッて来たらさ森社長が出てきたんだよ、いきなりみんなこけたんだからね、お前じゃねえよなんつってさ、そしたらとにかくバーな手振ってさ、で俺ら見つけた「おお来たか」なんつってさ、で そっから「おお来たか」っつったから「うん来たよ」って言ったらマネージャーが1時間ホテルから降りてきて、監督が野宿しろって言ってますって「ちょっと待てよ」って言う。まあでも最終日パーティーとかねすごかったよ、いろんな人が挨拶来てたよとのところに、そうでまあそうブラッド・ピットかっこやっぱかっこいいと思ったけどね、うん、そうまあそんなこと思い出したななんてさ、そうあれね映画祭とかって殿ってその上映が終わるとまあねまあそれはベネチアでもうグランプリ取ってる監督ですからね、人気監督ですからもうすごいね本当みんなファンがで、みんなさやっぱ海外のさ人って映画に対するさ文化的な扱いが高いじゃない。でも本当もねもうめちゃめちゃもうよぼよぼのおじいちゃんから小学校3年ぐらいの子供までサイン来るからね、要するにもう映画監督っていうのはもうそういうなんていうの分かんないけど、ヨーロッパのそういうバレエダンサーとかさそうオーケストラ奏者とか指揮者とかそれと同じなんだ、もうとにかくもう野球選手とか分かんないけど、あと二輪の GP ライダーとかもそうらしいよね、日本ではそうじゃないって言うけど、そう向こうはさモータースポーツとかもそうだから、まあそうなんだけど、すごいのよもうすごいのよ、だからもう機嫌がとのもいいわけよ、めちゃくちゃ めちゃくちゃいいのよ。もうそのどこ行ってももう監督ってマエストロって言われるの、マエストロマエストロって言うんで、最後最終日のさ、そのもう打ち上げがさ、もう全部ね、取材も朝から晩まで取材やるから取材やって、で最終日だけもう午後だけ何もないみたいな、やっととのも休めるかみたいなところで最後俺ら合流して、最後そのベネチアのさ、そのもうさ、もうあれですよ、何水中ゴンドラとかがプカプカ浮かんでる見えるホテルでね、でここ歴代の監督が来たんだぞ、ここなんですよ、あのここはあのあれだぞ、あの トリフォーがどうたらこうたらとかよ、で役者 の、マルチェル・マストなんとかとかよとか分かんないけど、もう名前一個も出てきてんのよ、さっきから、まあ、とにかくすごいそういう、もうね、こうあれも来たんだぞ、黒沢も来たぞなんてさ、でお前のサインもここに飾ってやるぞなんて言ったのよ、殿がさ、あそうかなんてさ、もうすごいのよ本当に、もう殿はもうめちゃくちゃで、まあ、優しいから、そういう時は本当に優しいから、あのまあ、映画のスタッフね、もう当時のね、もう北の組ですから森さんはじめ映画のスタッフのものだからね、俺らはでもうおまけで言ってるから、だとのはそういう時も優しいから、北子隣来いなんですよ、隣座ってさ、もうものすごいもう嫉妬の目で見てるの森社長が今だから言えるけどあの人は精神的にお駒だからさ、髪型と精神はお駒だからまあいいんだけど、そう、それですさ、もうすごいね、そのトロがそのアップでさ、もうものすげえ耳元でさ、もう興奮して、次の映画こうでこうでこうでこうでこうでこうでって、で、その俺今、まあこれまあまあ自慢で、自慢にしか聞かないと2回行ってんの俺ベネチア。2回目の最終パーティーもすごかったね、トロが。で、まあ前喋ったと思うけど、あんまり面白いから、トロ、あの録音していいですかって。あのやっぱ殿の映画の話って貴重なんで、そのバカヤロ動画で撮っていいよって言うから隣の席だよ、20センチ近くで俺動画回してんだこうやって、殿全然平気だもんね、ドアップで鼻の穴とかめっちゃ映す、俺 ここじゃねえんだ撮りてえとこみたいな、すごかったよ、でも本当その映像残ってるけど俺の前の iPhone にまだ、すごかったよ、でお前日本に帰ったらラーメン食うのかって、いやそんなこと興味あんのみたいな、やっぱりラーメン食うからなって、いや別にもうなんか俺ラーメンすごい大好きっ子みたいな、いやそんなことないよみたいなさ、まあまあまあそんなことがねありましたよね、まあまあ、楽しく明るくね、そうそう楽しくやろうじゃないですよ、本当にもうねそれしかないですよね、はい、ということでまた来週。
ある北郷の新サンキュー締め子。